タネレディオ。
どうもオレンジです。
最近袋生麺のラーメンに凝っております。トンです。
世の中全部タネショータネラジ、よろしくお願いします。
お願いいたします。オレンジさん、
はい。や、
最近髪切ってますか？
切れて、ちょうどね、そう、あの、思ってるんですよ。髪切りたいな、髪切りたいなと思ってるんですよ。ちょうど
2回言うほどのことでもないんですけど、
この数日間、はい、思ってます。
いやね、ちょっとまあおしゃれ男子でおなじみの我々ですけれども、何々男子って言い方すごいね。
誰が本当に誰、うん、何々男子もいたし、もっとおしゃれ男子が嫌なんですけど、なんか何ですか。
何々男子が嫌なのは、それちょっと経験者的にはどうなんですか、この何々男子。
あ、スイーツ男子時代の話をしてます？
はいはい。
あれは自称してた話ですからね。なんか、
自称だから自称でしょ？自称の問題は今通ってるわけですけど、
うん。ずっとカッコ笑いみたいな感じで言いますよ。あの、なんとか男子っていう言い方に対しては。
スイーツ男子カッコ笑っていう感じでやってらしたんですか？
う
ん、
まあ、もともとね、スイーツカッコ笑があの、笑の最初だっていう話もありますから、まあまあまあまあ、なんか、いろいろね。
まあでもね。
ルーツ的なもの
まあごめん、ちょっと別にキャラ付けしたかったわけじゃないですけど。
はいはい。
まあコロナ禍でさ、こうやってこう、はいはい、我々だってね、本当は会ってラジオやったっていいんだけども、一切会わないままにずっとこの、
う
ん、まあ
もともとコロナ禍関係なくそうでしたからね、うん、
まあそこすごくつぶだてますけど、まああの、うん、会ってもいいんだけど、
だって無音だし最高の環境ですよ今、は
い、いいよこのズーム空間の喜びに勝たなくてもいいですけど、
いいな。
いや、なんかそういう意味では、うん、結構楽してる人も聞いてる人も多いかなとは思うんですよ。街中でないで、うちの中で。で、もし会うとしても、まあ、ズームとかで、人によっては、なんか俺よくわかんないけど、うん、ズームでマスクしてる人いるよね。
あ、います。あれ、だからあれじゃないですか。カフェとかそういうとこじゃなくて。
外だから。
実はオフィスにいるとか。
ああ、うん、そうか。でもなんかマスクしててもそんなに突っ込まれないよね、今だったらね。
そうっすね。うん。
で、そうするとなんかほら、もう、まあ、僕なんかも最近またヒゲが、生えまくっているので、
うんうんうん、
ヒゲがさ、結構白いものが入り込んできてさ、
あらあら、まあまあそういうもんね、人間は本当に人間だもの。
いや本当に人間、本当に人間だものだよ本当に、
うん、人間だもの、ヒゲに白髪だって生えるさ。
そんな感じになってるからさ、もうぐっちゃぐちゃだんだけど、さあどうするか、うん、床屋さんですよ。
はあ、そう。白髪ひげについては家でひげを剃るっていう選択肢があると思うんですけど。
いやだ、うん、だから別にひげはいいのよ。まあそれは、うん、だって、うん、床屋さんに行ってもさ、ちなみに美容院と床屋さん、美容店との違いってわかります？
なんか髪を洗っていいかどうかじゃなかったでしたっけ？
そう、床屋さんでも普通に美容室でも髪洗うじゃないですか。
あ、そうだっけ？なんか違う、あ、なんか聞いたことあるんだけど、ちょっと忘れちゃいましたね。
髭が当てられるかどうかみたいよ。
あー、そう、髭剃り。あー、そうだそうだそうだ。泡でね。そうだそうだ。
そうそう。だから逆に言うと、理容室に女の人も行けなくもないんだよね。行ってもいいっていうか。
全然行ってる人いますよね。
で、髭剃ってもらうおばちゃんとかもいるみたいよ。
あ、そうなんだ。
話にはね、生見たことないです。
普通に利用店の方が安かったりする場合多いですからね。
まあ、そうね、男性が行く感じでね、安かったりとか、その地元でずっとあるとか、そういうイメージはありますけど。
あ、じゃあ、キュービーハウスってあれ、美容院なんだ。あの1000円とか、僕はそこしか使ってないですけど。
あ、そう、だからあれは多分。
あれ、美容院なんだ。
設備としての水利用をしないっていう、うん、あの、髪切った髪をさ、こう。うん、掃除機
全部吸うんですよね。あれ耳に近づくとやべえんですよね。もう、これ、マジ鼓膜破れんじゃねえかってレベルのあの、吸引力。
そうね。まあ、種ラジですけど、今回はまあ、雑多な話を丁寧に話す、丁寧な雑談ということで、
お、
床屋どうする問題をちょっと今日、話をしたいなと。ね、これくらい、
マジ
ですか？いいでしょ？いや、でも大事なことなんですよ。いや、本当に。
大事なこと。あるんだ、本質なん、あるんだ。
だからちょっと、はい、おりんさんも、うん、まあ、今聞いてる人も思い出してほしいんですよ、うん。今まで皆さんはどんな床や美容室遍歴をしてきたかということ。
ほー。
いやね、これね、まあ、私は、 東京上京組の一員なんですよ。みんなでね。あの、はい、窮屈な、まあ、
いろんなとこにね。
集団就職電車に乗って、
本当かよ。その時代
から。やめてくんねえから、ってやりながら東京にやってきて、で、どこのとこか、
うん、アニメ映画で見たことしかない。
それで、うん、その時はね、なんかね、まあ、近所の、あ、いや、違うの、え、どうだったっけな、ちょっと忘れちゃったな。
でも、とにかく本当なのかどうかがよくわからない。
床屋にさ、
リアリティラインがわかんない。
はい。入り口は適当でいいけど、とにかくその、どこの床屋に行ったらいいかを悩むわけ。当時は。
親が決めるもんじゃないんですかね、
ちっちゃい頃ってね。ああ、だから、あの、僕はだから、その、実家の近くにいた時は、
うん。
近所の床屋さんに行ってましたよ。
うん、僕も同じような感じですね。
だけど、
う
ん、一旦その、何、大人の階段を意識的に登れるってチャンスを得たわけ。大学デビューみたいな感じってやつ。
ああ、まあそうですね。
人だから、その後、うん、俺の自由に床屋選んでもいいじゃんってことになるわけですよ。
うんうんうんうん、
だけど、床屋選べてると困るわけよ、本当に。
まあ、選択肢めちゃくちゃありますからね。
その、何おしゃれ辞任できてれば、だから俺も当時から、うん、あの、おしゃれ男子を標榜できればですよ。それはなんかおしゃれなの
できれば
いけるけど、
うん、
でも、いきなり東京来てこう、なんかこう、表参道とかさ、もうわかんないよ、うん。当時は表参道めちゃくちゃ怖いからね。なんか、取って食われんじゃないかと思ってたような時代ですから。だから、そこはいけないな、っていうことで、僕は、あの、町田の床屋さんに行ってましたけど。
表参道か町田の二択だったの
近所だからね。町田周辺に僕住んでたんで。
あ、町田は近所だったね。表参道じゃ遠いですよね。そういう意味で言うとね。
そうなのよ。だから町田の、でもそれでもその駅の、駅近くにある、ちょっとだけおしゃれな、なんかあの、入り口入ると小物がちょっと多めに置いてあるような床屋さんとかに。行った記憶はあって、はいはいはい、でも、結局その床屋の良し悪しなんて分かんないわけですよ。
比較ができないよね。医者とかもそうですよね。比較がなかなかしにくいっていうの
は、ね。医者なんかよりももうよく分かんないよね、なんか。
個人の感性ですもんね。
そう、
ね、
それで切ってもらって、なんて、どんな気持ちだったかな。とにかくもう必死だったから、なんか、おしゃべりが安定することを必死にしてた、うん、なんか。そうなんですよね。
こちらが気遣
っていこう。
わかるわ、でもあるある。
共鳴笑いみたいなことをできるように必死だったような気がするけど、うん、オレンジさんは、なんか、うん、その、子供の頃からの床屋とか、なんか、あるんですか、そのタイミングとか。
子供の頃は、カッパのように真ん中がハゲている中年のおじちゃんに習って、うん、通って、まあ、親の影響ですね。親が通ってたから、その、まあ、いわゆる利用、理容室ですよ。全部、クリームつけて、まあ僕は当時髭剃ってもらってないですけど、髭、はい、も剃ることもできるような理容室。今もでもあるの、なんかね、店自体は残っていて、うんうん、なんか、多分店主は変わっちゃったんだと思うんですけど、店自体は残っているところでありますよ。うん。
それは、じゃあずっと、小学校、中学校、高校。
うん。
大学。
高校。自分自身で確かにその理髪店で、そこからさらに別のところに一時期行っていて、そこの床屋さんが、当時僕は日経エンターテインメントという雑誌を読んでいて、で、そこに、連載を寄稿していた竹熊健太郎さんっていう方がいらっしゃって、ほうほうほう、その人になんか、そこで書かれる似顔絵とその床屋さんの雰囲気が似てたから、うん、竹熊っていう風にその理容室のおじさんのことを読んでいた記憶はあります。
なんでその
二つ目。カッパから竹熊に変わった。
竹熊に変えた理由は何なの？
なんか引っ越したんじゃなかったかな。
いや、なんかってどういうこと？え、自分違ったこと？
もう、うちん違う引っ越して、あ、じゃあ、ね、そこの近くっていうところで変わったんだと思う。
それは親と一緒のとこなんですか？
でしたね。父親と一緒のところだったと思います。
じゃあ一緒に行ったりもしてたんですか？
そう。で、自分で選択するようになったの大学過ぎてからじゃないかな。
そこよ。
まあ、基本的に僕はキュービーハウスにしかさっき言った通り行ってないんですけど。
あ、そうなんだ。
キュービーハウス、あ、美容室も行ってたか。美容室も行ってましたね。
そう。
なんか母親に紹介された美容室に、一時期行った時期はあったけど、あまりにコスパが見合わないなと思ったんで、うん、1000円で十分で、俺、基本的に髪短いので、で、大体同じような感じにしかならない、しないので、うん、それで言うと、ね、 完璧だよね。10分ぐらいで終わって、1000円、今だと1200円になっちゃいましたけど、キュービーハウスだとそれで済んで、全然コミュニケーションとかもほとんどいらないから。
はいはい。
あとは、その、店の中に3人ぐらい、その、担当する人はいるんですけど、その中でめちゃくちゃ上手い人が1人いるんですよ、うん。その人に当たるかどうかの、その席の順番とかを毎回悩むっていうぐらいですね。選択肢としては。
そうか。まあ確かに、オレンジさんはね、なんかこう、いや、羨ましいですよ、その。まああれでしょ、ずっと子供の頃から、この髪型なんでしょ？このって、
なんか、うん、一時的にそのね、床屋通えない時期とかあったらば、なんか普通にそれの、任せた感じになってますけど、基本的に髪の色も染めてないし、髪型も短いままだしっていう感じですね。だから、うん、俺はだ
けど、逆に美容室に行く人は、その髪型
なんだよ。わかんない。これなんだ？スポーツ狩りってでも短いですもんね。なんだろう。スポーツ狩りちょっと伸ばしたバージョン？
俺が今パッと思いついたのは、サザエさんの中島狩りだよね。
中島ってあれでも結構、まあ、カツオに比べると確かにあるか。
サイド刈り上げて、上は普通に残ってるぐらいな。
うん、そう。で、後ろも刈り上げてるんで。
そう。だから皆さん、よかったら、サザエさんご覧いただいて、中島が登場したら、あ、オレンジさんだなって。
あまりに丸すぎないかな。
いや、メガネもかけてるし。そうだね、うん。中島かもしんないね。
いや、だいぶ、
まあいいよ。そこはどうでもいいんだけど。いや、そうか。じゃあ、まあなるほどね。うん、だから、キュービーハウスっていうのも、でもそれも一つの自意識よね。そういうところに行くっていうことを選べるっていう。
まあ逆にそうですね。美容室に行くのは恥ずかしいと思っちゃってるところあるかもしれないですね。
だ僕は、だからその、キュービーハウス当時まだそんなになくて、一応その床屋さん行ったけど、一生懸命喋ることに、なんか努力をしていって、で、うん、で、あとね、安定してここっての決めたかったんですよ、本当は。
あ、それはわかる。俺もそうだもん
な。なんだけど、なんか、毎回床屋さんに行くたびに、違うなーっていうふうに、別に、多分向こう側じゃなくて、俺の頭が悪いんだけど、なんかそういう。
頭の形とかね、そういう話で、ね。そう。頭が悪いって言うとあれですけどね。
まあ、まとめると頭が悪いんだけど、だからさ、それで、なかなかこう、ここっての決められなくて、で、大学出た後とかも、うん、なんか、いろいろ浮気とかをしてさ、あっち行ったり、こっち行ったりとかしてて。
たまあ、試さないとね、わかんないですからね。
そう。で、一時ね、下北沢の床屋っていうのをやってみたことある。うん。
さすがです
ね。いや、これはね、まずね、下北沢のどこに行くかで、めちゃくちゃ多分、4時間ぐらい歩いたね、街を。
まあ、あるでしょうね。
いっぱいあるじゃん。なんか床屋さんって。
あ、俺あんま知らないけど、いっぱいあるんだ、やっぱり。
いや、めちゃくちゃあるよ、本当に。てかね、床屋さんって多いのよ、なんか。
へ、
僕昔ね、八幡山っていう駅に住んで
た、世田谷区から
のね。で、うん、そこはもう別に大したもののない、なんてことのない駅なんですよ。スーパーがちょっとあって、うんうん、天下一品があるのが特徴ぐらいなとこなんですけど。
なるほど。
まあ昔大谷総一文庫とか、まあ今でもあるのかなとかもあったりするところではありますけど、そこもね、床屋さんがね、駅前周辺ちょっと見るだけでも、10個ぐらいあるんじゃないかな。
そういうもんなんだ。やっぱ儲かるんですね。
安定してね。儲かるじゃないと思うよ。独立するとどっかに作りたくなるんじゃないのかな。
ああ、自分の店をそっか儲かろうが何だろうが持っちゃうんだ。まあ、
無論、だから儲かるってそのめちゃくちゃ儲かるわけじゃないけども、そこそこは来るからやれるんだよね、きっとね。
うん。
っていうことだとは思うんですけど、でそこら辺いっぱいあるから、僕当時八幡山とかにいましたけど、やっぱ近所に行くのはちょっと勇気がいってさ、うん、でも何回か行ったことあるんだよな。その、裏道みたいなところに、まあスーパーとか並んでる、その通りに、まあこうガラス窓がバーッと広がっている床屋さんで、美容室か。柴田正美美容室ってとこがあって。
うん、うん。
柴田正美さんであろうね、髭のおじさん。これ、サザエさんっていうところの花沢さんのお父さんと思っていただければいいですけど、その人が、ずっとガラス越しに歩いてる人を見てるわけ。
うん。
腕を組んで。そこに、誰が一体入れるのかなっていう気持ちになりながらさ、今日も柴田正美が見てるなって思いながら、そこを歩いて、いろんなところに通ってましたけど、そこにはね、ちょっとチャレンジできなかったですけど、まあそこを通り抜けて、 下北沢の床屋さんにさ、チャレンジしたんだけど、まあ、これがね、なんかやっぱこう、自分のおしゃれ度合いに適切なところって言ったらもうどこにもなくなっちゃうじゃん。下北沢では。多分。
わかんないですけどね。適切をどう捉えるかっていうのは。
そう。だからちょっと、ね、どこに行ったって、ちょっと大人の階段登ってはいるんだけど、でもあんまりこう、話が合わなすぎるところだと嫌じゃん。なんか。
まあね。まあね。
なんかこう、英国パンクしか聞いてませんみたいな人とかと喋るのちょっと、なんかちょっと苦手な感じ
もある。そうですね。髪型にも多少影響ありそうですもんね。
そうそうそう。そうそうそう。で、なんかわかんない。俺の喋る話も多分理屈っぽい、当時、わかりませんけど、何、小泉内閣について、面白漫談するぐらいの話しかできないから、俺は。そういう風な話を聞いてくれそうなムードのある場所とかに行かなきゃいけないとか思うと、ああ、違うわ、だーとかってずっと悩んでたりしましたけど。でも一箇所決めてね、何回か通いましたよ、そこは。
はぁはぁは
ぁ。そこは本当に苦労して行ったけど、でも、なんか常連になりたかったけど、なれなかったね。
そうなんですか。
いや、すごくいいとこだったんですよ。なんか、空耳アワーの安西さんみたいな人が店主で。
お、どうも。それよくある問題で、僕もさっきのカッパとか竹熊の共通する問題なんですけど、うん、なんか、そういうビジュアルの人に噛み切られるの不安ではないんですか？
安西さんに？
そうそうに。
安西さんに切られる全然不安じゃないよな、どういうこと？
不安じゃないですか？そういう、だって、そういうものを希求してるっていうか、うん、目指してる人なんでしょ、その人は。自分でだってあるでしょね。髪切ろうと思えば切れるんだから。
床屋さんっていうのは、自分の髪型で練習をさせたりとかするらしいから、結構そういう意味では、あんまりこう、決まってない人もいるみたいですよ。うん、その、ほら、
店員同士になるようにならだしといて。
そうそう、そういう。うん
でもその人は少なくとも、ものすごく安西さんを目指しているのか、うん、もしくはそれを放置しているか、どっちかの状態なわけですよね、その人はね。
いや、そんな風に決めつけなくたっていいと思うし、俺が安西さんと呼んでるだけだから、本人は多分そんなこと全く思ってないとは。
ものすごくこだわってらっしゃる安西さん？いや、安西さんはあんまこだわってない気がするんで。
うん、こだわりはないですっていうのは、ムードとしては伝わってくるよ、安西さんだから。
その人に任せるのか、どう、難しいところですね。
いや、でもなんかこう、そうね。まあごめんなさい。俺が呼んでるだけではあるんだけど、安西さんは良かったっすよ、うん、なんか。とっても、その、僕だからね、髪の技術とかよりもやっぱ雰囲気重視なのよね。なんだか。どうなんだろう。皆さんはどういう風な基準でどこ選んでるのかわかんないですけど、俺なんか雰囲気で選択しちゃう、ね
うん。どうしてもやっぱコミュニケーションが生まれるっていう前提のもとに、まあコミュニケーションがちゃんと取れそうな人っていう感じですかね。
そうそう。俺ね、なんか、緊張し続けてるから結構喋っちゃうんですよね。
キュービーハウスくりゃいいのに。
キュービーハウスも嫌じゃん。なんか、存在っていう記号性の中と、俺そういうこと気にしてないねっていう記号性のぶつかり合いでしょ？もうそういうところになんかろくでもないことしか起こんない
よ。考えすぎですよ。全然ぶつかってないですよ。ね、何もなくスーンと、お願いしますってチケット押さずスーンですよ。なるがままに。
キュービーハウスに初めて行ったことが覚えてます？
初めて行ったのは覚えてないかな。
だってやっぱ、うん、あれはあれなりに緊張するでしょ。もうだって、なんなら時間なら10分か15分ぐらいでしょ？
いや、緊張したと思いますね。そう、10分から15分ぐらいで、まあ、いわゆるチェーン展開的な。
駅の。
でもあるような感じ。僕最初行ったのは近所の駅中ではなかったです。大通り沿いのところだったと思います。
で、ルール分かりました。まず、どうやって行けばいいのかもあるでしょ。
券を買うわけ。まあ、一応書いてあったからね。券売機があって、券売機でお金入れてボタンを押すと、それが、まあ、これシニア用とそれ以外で分かれてたりするんですけど、それ
を出して。何種類が券はあるの？
多分シニアかそうじゃないかっていうのしか、今はないんじゃないかな。で、まあ、領収書を出すかどうかっていうのも選択できるような券売機になっていて、で、そのチケットを買ったらば、席が順番に並んでるので、そこに座って、順番を待って、まあ、3コーナーぐらい、髪を切るとこがあったりするので、その順番、空いたところにどんどんどん順番に入っていく。で、普通にその何、髪を避けるためのその、シートみたいなのを体に巻いたりとか首の周りに巻いたりとかそういうのして普通に髪切ってって で、最終的には、一応鏡とかで髪の形とか確認させてくれて、終わったら全部さっき言った通り、その掃除機ですよね。で、全部吸い取って。
つって。
そう。
そんなにおしゃべりとかはないんですか？
洗濯はできた感じでは、できる感じではあると思います。おしゃべりしたければ。ただ今コロナ禍なんで、より一層その喋るの難しくなってますけど、する人もいましたしけど、僕は基本的にしてないですかね。
その指示とかはしないの？何もこうしてる。
もう写真見せるんですよ、僕の場合も。大体この前来た時こんな感じだったんで、つって。で、こんな感じで何ミリとかバリカンとか。バリカン何ミリとか持ってくとか、まあ、スマホに入ってるので、それを見せて。で、大体その、行きつけのキュービーがあるので、それ見てたら大体、ああ、この人、このに、こいつね、みたいな感じでやってくれるんで。
そんなフレンドリーな感じなの？
フレンドリーでもないですけど、まあなんか、何？全然知らないけど、なんかいる常連みたいな感じなんですかね。
なるほどね。じゃあまああれだ、はいはいとかじゃなくて、はい、わかりました。みたいな、そういう感じなのかな。
ブリカン何ミリっつって、6ミリっつって、それで終わりです。
そうだよね。やっぱ中島の髪型だから、やっぱきっちりそういうのがこう、スマホの写真見てで、真似できる
もん、ね。中島の髪型だからっていうの、未だにしっくりきてないんですけど、まあそういうことです
かね。QB もあるのかな。まあだからそのね、下北沢ではもう頑張ったりとかしてたんですけど、
うん。
なんか、だんだんちょっとやっぱこう、自分と下北沢が釣り合わなくなってきたことを感じまして。
自分と下北沢が、はいはい。
そう。
で、なんか。釣り合った時期はあったんですね、じゃあ一時期的に。
そう、必死だって本当にもう、ガチョウの足元みたいな感じになってましたけど、当時は。
あ、でもそういうの大事かもしれない。俺そういうチャレンジすらしてないから、そうですね。下北沢は、まあ、でも演劇とライブしか行ってないから。
うん、正直、そんなに変わんないよ。毎回、これかなって思いながら、店を出てましたから。
あらあら。
そう。で、最近まで実は、美容師さんの知り合いが偶然できたんですよ。
それは何ですか？パーティー？
いやいや、全然、まあ、なんか勉強会みたいな、割と真面目な勉強会に、なぜか美容師を経営してる人がいて、若い人ですよ、若い人ですけど。
ほうほう。
で、
経営してんだ。
まあ、僕も本当にずっと美容室放浪してたから、決まってなくて、ね、
うん、
じゃあまあちょっと行ってみましょうかねみたいなことを言ったら、場所が銀座でさ、
う
ん、いやいや俺もいよいよね、銀座で髪を当てることになった、床山さんとこ行くかなみたいな。銀座
で起業した、すごいな、美容室すごいですね。
まあいや結構いっぱいお店やってらっしゃるみたいなんですけど、まあその凄さは凄さとして、それ行ってみようと思って行ったら、まずなんかあれはなんかペッパーランチじゃなくて、なんだっけ、割引が効くサービスあるじゃん。
ん？なんだ？
ネットで申し込むと安くなるやつ。
ホットペッパー？
ホットペッパー。
ビューティー？
ね、ホットペッパービューティー。
ペッパーランチ。
そう。だから俺も、はい、有村架純よろしく、こっから申し込んでやろうと思ってさ、ピッピッピッつったら、なんか指名制なわけ。知ってます？床屋さんって誰に切ってもらう、なんか、ゴールドメンバーリーダーみたいな、そういうランクがあるね、そのお店の中に。で、そのトップスタイリストみたいな人を選ぶと、まあ、それなりにちょっとつくとかいろいろあって、でなんか、最初はその人に、その知り合いの人に選んでもらって、その人のところに行って。いや、もう、すごいよ、なんか、銀座を見下ろすような感じで。そんな高くない。そんなところであって、切ってもらって。いや、まあ、ちょっとなんかもう、なんか、イテウォンクラスの話とかして。
見てたんですね。
見てないよ、俺は。向こうは見てたみたいで、最近面白いドラマありますかねみたいな話をして、韓国の、そんなに見ないんですけど、これが面白かったですよ、とか言って、ああ、そうですか、つって。なんか、ドキドキしちゃって、もうなんか、女の人でしたけど。
あら。
いや、それ。いや、もう本当に、びっちょびちょになりながら、もう、話。いや、な、緊張したよ、本当に。銀座の美容師さんに切ってもらうって、もう本当に、俺はもう遠くに来たんだなっていうふうに思って。
これなら知り合ったとしても行かないっすよね、それね。
まあ、ほら、だから、本当に俺は、なんかその、技術とかそういうことあんま頓着しないから、 だからどこでもいいやと思って、うん、気が合うところが見つかればいいなっていう、そういう、
うんうん、
恋愛体質みたいなところがありまして、そういう感じで放浪してた
ん
です
けど。まあまあそういうね。
そう。で、そこに何回か行ったのよ、何回か。すごいよ、もう入り口からなんかもうお荷物をお預かりしますみたいな感じでさ、こう、なんか、パッと持ってかれたりとかしてさ。うん、で最初に頭洗うっていうルールとかも結構あれだよね。美容室ならではだよね、きっとね。
ああ、最初からなんだ。へえ。そ
う。まあ、お宅は、頭洗うというか、水回りがキュービーハウスにないと思いますから、洗ってもらうとこじゃないと思いますけど。
シュッシュッと霧吹きはね、水回りで。
そうだよね。
霧吹きはあります。
いや、でも、床屋さんで頭はね、洗ってもらうのは最高よ。これが一番俺は、なんか、切ってもらえる、それのがメインディッシュかもね、僕の中では。
まあ、でも家で洗えばいいかな。
いや、違うんだって、他人に洗ってもらうのは。
あ、昔確かに美容師と行ってた時代は、あ、気持ちいいなと思ったけど、なんかその一時的な快楽にね、慣れて溺れちまうと、人生良くねえからなって思うかな。
一時的な快楽って、それ一時的な快楽だろう、そんなもの。
うん、
いや、でも、なんか僕は、そのプロが、あのね、痒いところないですかって言わない美容師にいつか巡り合いたいんだよね。
おー。
つまり、痒いところは、洗ってる私が一番分かっていますっていうスタイルで、ぜひやってるところに。
そんな、一人一人ちゃうやろ。そんなもん。
いや、じゃあだってさ、聞かれてさ、あーすいません、右の、その頭頂部から4センチほど、はい、そこです。あ、そこからもうちょっと後ろ、はい、いいですか？あ、そこの方ですね、圧力2グラムぐらいで押していただくと、ちょうどいいですね。そんなことできると思う？
でも自分がやる立場になってごらんよ。頭皮を見ていってどこが痒いかなんて分かるわけねえだろ。
そんなこと。いやいや、俺はちゃんと分かると思うよ。だって、まあ、かゆいか、いや、かゆいってことじゃないのよ。洗い残しがないかとか、全体にこう、うん、トータルに、ちゃんとこう、磨けてるかっていうふうなことのプロ意識を持っていただきたいっていう希望ですけど。
全体にトータルで磨いてもかゆいところはかゆいからな。いや、
もちろんかゆいところあるけど、かゆいところは書くよ、俺が。別にかゆいところ今書いてっていうさ、孫の手スタイルじゃないんだから。そういうこと言いたいわけじゃないの、俺は。先発としてのクオリティの、洗い、足りないとこないですか？まあ、今、俺が言ったら、ま、仲いいところないですかって。それは間違いだね。っていうのは、ま、思うけど、まあ、とにかく、そういうふうなことは思ってるけど、うん、今のところそういうのないわ。大体、聞かれる。で、
まあ、
もう俺もわかんないじゃん。泡が残ってるとか見てないんだからさ。それはお前がやってくれると思うけど、うん、まあ、それはいいんだ。うん、とにかく、その、先発も、ま、そこそこちゃんとしてくれたとこなんだけど、ただちょっと銀座ってのがありまして、で、うん、今、やっと、現在に至るんですけど、このコロナ禍でしょ。うん、
現在。
もうね、うん、もう、本当に、もう、吉田拓郎並みに、こう、ちょっと伸びつつあって、やばいのよ。
僕の髪が。
うん、そう、だから、例えば、振る。ごめんなさいね。だから、どうしようかと思ってさ、で、最近近所を巡ったって話は、まあ、いつかもしたと思うんですけど、で、今、
うん、
どこに行こうか迷っててさ、で相談をしたかったんだけど、うん、ずいぶん回り道しちゃった。どうしたの？キュービーハウス？もう。あと一択だよね。
Google マップで検索キュービーって入れると、はい、一番多分最寄りのキュービーハウス出てくるんで。
マジか。
キュービーハウス。
いろいろこだわりありそうなのに、そういうやっぱこう、髪を洗う、髪を切る
のも。でも僕ファッションとか全般的にこだわりないんですよ。ファッション、髪型。こだわりないです。
基本的に
ルーティーンで。
その表現者たちがこだわりというものの面白さを提供しているのに、そのことを無視していらっしゃる。
そう。ファッションについては無視。
そうか。
ファッションとか車については無視。銃とかも、ね。無視。
なんでファッションと車と銃がセットになってるの？あなたのフォルダの中で。
なんか、いや、僕のね、好きな歌丸さんとかは、そこら辺、はい、ライムスター歌丸さんとかはそこら辺すごく詳しいので。ファッションとか銃とか車とかめちゃくちゃ欲しいので、そこら辺に比べると、はい、全然。
いや、床屋さ、どうしようか。で、近所で、なんかね、夫婦お二人ぐらいな感じでやってるところは先に見つけたりとかして、
うん。
でも、あんまり路面すぎるところも嫌じゃん、なんか。やってるぜ感みたいなのも出されてもちょっときついし、あと、常連しか来ない、まあ当然常連しか来ないんだけど、なんか昔からの常連圧が強いところも嫌だし、なんかその、ちょっと、この前行ったところがね、なんかいろいろこう、私の腕は世界一みたいな感じのことをすごい言う人で、あんまその腕自慢されすぎるのもちょっと苦しかったりはするんですけど、
あれいいんじゃないですか、あのいわゆるメガネとかパーマネントノバラとかで描かれてるような、はいはい、その地域コミュニティのハブになってるとこや。
あ、その周辺の小学生は全員そこ行く的な
とか、そうそうそうそう、関係性持ってる人があると、はい、そこきっかけになんか地元の友達とかできるかもしれないですよ。
地元の友達か。そうね、でも、うん、確かに知り合いができるっていう意味で言えば、まあ、昔はね、古江だとか床屋だとかありますけど、うん、そうか、うん、そういうことは、いやー、わかる、わかるよ、それ。それやりたいけど、
うん、それキュービーだとごめんなさい、無理です。ごめんなさい、うちのキュービーだと。いや、
言っといて、
そういうハブにはなれないので。
そっか、あ、じゃあ。
ちょっとニーズに応えられないかなってところ
で。ちょっとじゃあ、この私の住んでる街を見直すという視点で、床屋さんちょっと選んでみようかな。うん、確かに銀座ではな、うん、そういう風な会話できなかったな。友達には当然なれそうなかったし。もう、めちゃく、ちょっと俺より若い、あの、女性だったからさ、なんかもう本当に緊張したよ、本当に。
でしょうね。
そうなのよ。だから確かにね、ご、うん、近所のコミュニティみたいな、いや、あそこの知ってる、あそこのほら、あの、商店街のさ、何屋さんのところの息子さんがさ、みたいなこととかを聞けたりするわけでしょ？
絶対多分誰しも必要にしてますから、髪を切るっていうことについては、ね、あるんだと思うんですよ、どこの街にも。
なんかあの、ゴルゴ13とかをさ、見ながらさ、もうこの漫画何度でも面白いねっつって、ちょっと山田さん髪切らないと帰ってよみたいな、そういう会話とかしてるとこでしょ。
うん。あまりにこう漫画、あのアニメとかドラマのイメージが強すぎる気はしますけど、そこまで期待しちゃうとハードルが上がってる気しますけど。
そうね、逆にそこ行って俺喋れる気ないですけどね。おーとかつってネタ振りしちゃうかもしれないけど。そうか、わかりました。じゃあちょっとその視点で行ってみよう。今までちょっと俺がね、おしゃれにこう、ちょっとあのシフトしすぎたんで。これから
コミュニケーション意外と重要な軸だってことは分かったと思うので、
うん、偉そうに一回も行ったことないくせに
キュービーハウスで私はねいいかなと思ってます。
はい、わかりました、ありがとうございます。はい、ということでですね、今回は、うん、丁寧な雑談悩み相談編ということで、床屋どこに行ったらいいですかということで、オレンジさんからはですね、地元の床屋に行けという、話を30分もかけてしましたが、皆さんの床屋、うん、美容室のね、記憶なども多分。まあでも、お家で切ってる人もいるとは思いますよ。一応。
そうそうそう。うん。
でそういう人って、自分で切ってる人もすごいよね。親とかじゃなくてね。うん、まあ、そういう人もいるのかもしれませんが。うん、まあ、そんな話も、もしかしたら聞かせていただいてもね、嬉しいかなと思いますが。うん、はい。お付き合いいただきありがとうございます。ということで、種ラジ、種、丁寧な雑談は以上です。お相手は、そうですね。じゃあ今日午後行こうかな。どんな髪型になったかをまた報告します。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ、また。